おはようございます。フォレスト出版編集部の寺崎です。本日はですね、先日行ってきたソウルでの、韓国のソウルですね、半券の商談に行ってきたんですけど、それについてお話したいなと思います。実は毎年この時期に、ソウルには行ってまして、何をやってるかというと、現地の出版社や版権エージェントさんと、会ってですね、自社のタイトルの版権を売るというね、商談をするんですけれども、今年はちょっと例年と雰囲気が違いましたね。韓国の出版市場は、確実に何か少しずつ変わってきてるな、なんていうね、実感がありました。で、今日はこの日本人の編集者の目線で、これは面白いなとか、これはちょっとまずいなというふうに感じたことを、今日は5つのテーマに分けてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてください。ということで、まず最初に、ちょっと悲しいお知らせからですね。今年はですね、韓国の出版社さんに会いましょうとね、言ってもらうことがね、実は少なかったんですね。現地のエージェンシーさんの担当者さんがね、ご尽力いただきまして、なんとか例年通りの二十数社と商談することができたんですけど、その担当者の方曰くですね、今年は日本の出版社との商談はちょっと見送りますなんでね、いう出版社がすごく多かったっていうね、話だったんですよね。じゃあ、何の理由だったらね、会ってもらえるのかというとですね、韓国の本を日本に売り込む商談ならやりますと。いう返答がすごく多かったそうです。つまり、買うということよりも売るに、ね、今シフトしているということなんですけど、これね、すごく象徴的だと思ってまして、数年前までは、日本の出版社が企画を先行して、韓国の出版社がそれを、追いかけてライセンスを買うなんていうね、そういった定番の流れっていうのがあったんですけど、もう今はね、日韓でほぼ同時進行に企画が動いてるっていう状況なんですよね。ですから、韓国側が日本の版権を待っているなんていう理由がなくなってきているということなんです。で、これね、実はね、日本の版権だけじゃなくて、欧米の版権も全体的に売りにくくなっているなんていうふうに聞きました。契約のね、版権を、制約する件数が圧倒的に減ってるっていうね、ことなようですね。つまり、韓国のコンテンツそのものがもう内製化されていて、マーケットとしてかなり成熟してきたというね、証拠なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、日本への関心が薄れていると、ちょっと寂しい話なんですが、じゃあ、韓国では今何が売れているのか、ここからが面白い話になります。はい。で、まず意外だったのが、若い世代の仏教への関心の高さということですね。昨年のトピックとして、小池隆之介さんの、ディスカバー21から出ている超訳ブッダの言葉っていうのが、2011年の本なんですけど、このベストセラーがですね、リバイバルヒットしたっていうね、出来事が2025年にあったんですけど、それ以来、その仏教ブームっていう流れがまだ続いているそうですね。で、実際ね、仏教をテーマにした展覧会が入場制限が出るなんていうほどに大盛況だったなんてね、いう話も聞きました。つまり、もう精神的なこの拠り所みたいなものを求める空気が、若者を中心に、広がっていると。そんな感じですかね。で、ちょうど2年前はね、韓国の作家さんの本をきっかけにした哲学ブームっていうのが結構大きな流れがあったんですけど、ですから、それ以来ね、哲学と仏教のニーズは未だに高いと。これはもうね、韓国で会う人が口を揃えて言っていました。で、一方で、なんといっても今年は株式投資と資産形成ですね。もうこのジャンルがものすごく熱かったです。でね、実はね、去年の商談では、投資の本とかもね、当然何冊か持っていくんですけど、全く関心持たれなかったんですけど、今年はもうどの出版社もね、開口一番、投資関係の本ありますか？なんてね、聞いてくる出版社がすごく多かったです。で、その背景に何があるかというと、実はね、ご存知の方も多いと思いますけれども、韓国はね、今株価がめちゃくちゃ上昇してるんですよ。で、一方で生活コストも、爆上がりしていて、ソウル市内ではもう10億ウォン、日本円でいう1億円を下回る不動産がね、ないなんていう状況で、そうなると投資しないとやっていけないなんていうね、切実さもあって、年代も性別も関係なくもうみんなが投資熱を、で、もう社会全体に広がってるという感じでした。 で、逆に売れないテーマって何かというとですね、まあそれはね、リーダーシップとかマネジメントとか、まあそういう系ですね。まあつまりその会社をどうこうするみたいなね、テーマっていうのがね、もうほぼ全滅。で、まあこれある人が言ってたんですけど、会社員として出世するみたいなね、もうそういう発想自体が、うん、今もう読者には刺さらないんじゃないかなってね、おっしゃってました。うん。で、最後ね、これはね、日本でも最近よく聞く話とは思うんですけど、AI ですね。AI に代替されるね、そういったような情報をまとめた書籍っていうのも、観光ではやっぱりニーズが下がっていると。だからまあ、調べればわかる、AI で調べればわかることとか、AI に聞けばいいことなんていうのをね、まとめただけの本っていうのは、もはや読者には選ばれないっていうのは、もうこれは万国共通になってきてるかな、なんて思いましたね。はい。で、売れるテーマ、売れないテーマというね、この、両極端の話をしてきましたんですけど、ここで少し変化球の話を一つ、お伝えしたいんですが、ダイエット本が売れなくなったっていう話なんですけど、その理由がちょっと驚きだったんです。はい。で、ダイエット本が売れなくなってきているというね、話なんですけど、それと同時に、ジムに通う人もね、減ってるそうなんですよ。これ、なんで？と思いますよね。私もね、最初思いました。リスナーの皆さん、なんでだと思いますか？これ、理由を聞いてね、となりましたね。糖尿病の治療薬のマンジャロっていうね、まあ、これ、イーラリリーっていう会社が、開発して、まあ、イーラリリーの、まあ、株もすごい上がってるんですけど、このマンジャロをダイエット目的で使う女性が韓国では急増してるっていうんですよね。ですから、まあ、食事制限も運動しなくても体重が落ちるという、そういう体験が広まって、かなりポピュラーになっているということなんですよ。まあ確かにね、日本でもね、マンジャロ、この治療薬をね、ダイエットに使うなんて話、ちらほら聞いたことあるんですけど、まあそこまでみんながやってるよなんていう話ではないとは思うんですけどね、韓国では結構ポピュラーだそうです。で、これね、しかもね、日本よりね、ずっと手に入りやすいらしいんですよ。まあ、処方のハードルも低くて、結構ね、気軽に使える環境があるというふうに聞きました。で、これを聞いて、あ、なるほどなって、ちょっと思ったことがあって、韓国って、日本からもね、いっぱい美容で、こう、韓国に、行く女性の方多いと思うんですけど、美容整形とかがすごくメジャーな国じゃないですか。だからもう顔をね、もっと綺麗にしたいなと思ったら、割と普通にこう、そういうね、施術を受けられるカルチャーがあるという国だと思うんですよね。まあ、日本だとね、まだね、なんかどっかやっぱり整形するっていうことはタブー感があったり、そこまでしなくてもなんていうね、空気があると思うんですけど、まあ、韓国は、まあ、そうなりたい自分になるためには、その合理的な手段を使うっていうかね、そういう発想がね、全く全然、全くタブー視されてなくって、社会全体にすごく根付いているというふうに、私は個人的に感じていて、まあ、だから、マンジャロの普及もね、その延長線上にある気がするんですよね。だから、めんどくさいね、食事制限とか運動とかで、頑張るよりも、効果的な、合理的な手段で痩せようっていうね、そういう選択が、自然に受け入れられやすいんじゃないかと。ただ、まあ、これはね、出版社というね、観点から見ると、結構大きな地殻変動じゃないかなと思いますね。この、やっぱり根源的な人間の痩せたいっていうね、欲望っていうのは変わらないんだけれども、そのソリューションが本じゃなくなってきているっていうのはやばいですね。この、だから戦ってる相手がね、もはやね、他者の、書籍じゃないっていうこと、というところにやっぱり非常に危機感を改めて感じた話でした。はい。で、さて、ここまではね、少し厳しめの話が続いたんですが、もちろん、韓国の出版社にもね、ちゃんと元気なところがありました。むしろね、これ日本でもね、やるべきだななんて感じた成功事例がありましたので、次のチャプターではそちらご紹介します。はい。で、韓国の成功事例なんですけれども、民音社というね、漢字で民の音の社って書いて、まあ、現地のハングルだとミヌムサっていうね、出版社なんですけど、これはね、民の声を収めるというね、もともとそういう、社名の意味を持つ会社みたいで、1966年創業のね、韓国最大の文芸出版社らしいんですけど、このミヌムサ民音社が YouTube チャンネルを運営していて、その運営してるのがね、編集者なんですよ。で、編集者 者たちが自分たちで出演して、本や文化について語るコンテンツを配信していると。で、しかもこれ自社の本の宣伝はしないっていうね。なんかそういう、社長の命令で作られたらしくって、まあなんか楽しいコンテンツを配信しているっていうね。で、中でもそのミンギョンさんっていうね、編集者の方、女性の方がいるんだけど、ミンギョンさんの語り口が、視聴者の心をね、掴んでいて、もうそのミンギョンさんのファンになって本を買ったなんていうね、視聴者が続出しているということみたいですね。まあこれ一種のパーソナルブランディングというものがもう機能していて、ミンオン社はですね、売上206億ウォン、20億6000万円ですね、日本円にして、営業利益が42億ウォンを達成と。4億円以上の営業利益を達成して、出版業界の注目を集めているということなんですよね。で、これね、民謡社が特別すぐ、まあ、変わった存在だっていうことではなくって、韓国全体の話として理解する必要があるのが、YouTube がね、影響力すごいらしいんですよね。で、YouTube で話題にならない本は売れないなんてね、そんな風にね、断言した関係者がすごく多かったです。もちろんね、日本でも SNS で話題になった本が売れるっていうね、現象は、あるんですけれども、韓国における YouTube の影響力っていうのは、日本におけるそれ以上で、もはや YouTube が書籍マーケティングの中心になっているというような感じみたいですね。まあ、ですから、この民謡社の成功っていうのは、まあ、運よく、SNS とか YouTube でバズったっていう話じゃなくて、YouTube というね、そういうプラットフォームに本気で向き合って、まあ、編集者という人間そのものをコンテンツにしちゃったというね、そういう戦略の勝利かなというふうに思いました。本を売るっていうことよりも編集者を売るというね、そのモデルが数字として結果を出しているというね。まあ、これはね、日本の編集者にとってもね、他人事じゃない話なんだなというふうには感じましたね。で、民謡社の事例のようにですね、韓国の出版市場も、いろんな形でこう変化と挑戦を続けています。で、最後にもう一つ、本の読まれ方そのものが変わってきているという話をして締めにしたいと思います。はい。で、最後に、本の読まれ方そのものが変わってきているという話なんですけれども、その前に一つ言い忘れたことがありました。まあ、冒頭で日本のビジネス書全般が、厳しいという話をしたんですけども、例外がね、ありまして、ユニクロの柳井社長さんのね、柳井さんの本と、ドンキホーテの創業者の方の本が、今ね、若者を中心に、非常によく売れて読まれてるなってね、いう話が、何人かから聞きました。で、まあ、なんでね、日本のビジネス書がこう売れないっていう状況の中で、この2冊が調子いいのかってことなんですけど、おそらくね、まあ、韓国は、まあ、大手企業に入るのはすごく難しくて、まあ、そんなに、数が多くないし、まあ、やっぱり皆さんね、起業するってね、自分でもうこう、会社を起こしていくっていうね、そういう意欲が、すごい高い国なんですよね。ですから、まあ、大きな企業をやり遂げた、個人の、社長さんの話、物語っていうには、すごいね、高いニーズがあるという、そういうことなんじゃないかな、というふうに感じましたね。はい。で、さて、最後に、韓国の出版市場を語る上で、外せない話の、本の読まれ方の変化ということなんですけど、それはね、読み放題の、話です。サブスクリプションサービスですね。それが、まあ、かなり浸透しているっていう話で、まあ、これ日本ではまだね、全然浸透してないと思うんですけど、韓国はもう、書店が運営するサブスクっていうのがかなり盛んで、会費もすごく安いらしいです。で、エージェンシーの担当者さんも曰くですね、若い子はもう本も買わずに、まあ、単品でね、本を買うこともなく、もうみんなサブスクで、あれこれ かじり読みしてるなんていうふうに嘆いてたんですけど、だからもう一冊の本をね、頭から最後まで読んだりしないなんていうね、まあ、ちょっとこれは、万国共通の笑えない話だなというふうに、思ったんですが、まあ、サブスクでね、最も利用者が多いのが、ミリの書斎っていうサービスなんですけど、その他にね、大手書店チェーンの巨母文庫っていうのがあって、まあ、これは日本でいう、紀ノ国屋書店とか、まあ、そうですね、全国店展開している、書店さんで、かなり大きなメガストアも、ソウルの中心街にあるんですけど、その巨母文庫がやってるサムっていうサブスク、まあ、これもね、展開しているんです。 が、まあこうしたまあサブスク書店、まあだから書店がやってるんですよね、韓国の場合。で、この背景にはやっぱり韓国にアマゾンがないっていうのがね、大きいかなと思います。まあ、もともと韓国政府がアマゾンの国内進出をこう阻止してきたっていうね、そういう歴史があるんで、まあその結果、国内の独自のオンライン書店さんが独自にこう育って、かつサブスクリプションっていうそのビジネスモデルも書店主導で発展してきたというね、形ですね。まあ日本で言うとね、もしアマゾンが来てなかったら、紀ノ国屋書店さんとか、丸善、純駆動さんとかがね、こう自前で、そういうアマゾンアンリミテッドみたいなサービスを作って定着させたなんてな、そんなイメージですかね。うん、で、本が売れないっていうね、まあそういう文脈で語られがちなサブスクリプションなんですけど、逆に韓国ではね、本が読まれる環境という観点では、もうむしろ、日本よりも、一歩も二歩も進んでるかもしれないなというふうに、思った次第です。で、一つね、現地で面白かったのはね、共文庫のリアル書店の会計がですね、完全に、無人レジになっていて、まあ日本のね、コンビニとかスーパーも最近多いんですけど、まあ、完全にね、そんな、同じスタイルでした。で、しかもね、英語と日本語と中国にも対応していて、ユーザーインターフェースもすごく洗練されていてですね。まあ、街のカフェチェーンとかもね、ほぼこのスタイルで、まあ、クレジットカードで決済するんですけど、まあ、韓国語が話せない日本人にとってはね、これはむしろ助かるな、なんていうふうに思いました。はい。ということで、今日は、ソウルから帰ってきたばかりの韓国出版事情レポートをお届けしてみました。はい。で、まとめれますと、日本への関心というのは残念ながら、版権のね、日本のタイトルへの関心というのは薄れてるんですが、韓国の、出版マーケット自体は、哲学、仏教から始まり、投資、起業家物語といったね、テーマでね、元気があるということでした。で、あとは、編集者が顔を出してファンを作るモデルとか、書店初のサブスクリプションのサービスが浸透しているとかですね、日本から、日本が、学べることもね、たくさんありました。はい。ということで、このチャンネルでですね、こういった現場の編集者目線でのリアルな出版の話をしていきますので、フォローとフィードバックを、今後ともお待ちしております。ということで、本日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。それではまた来週火曜日にお会いしましょう。